もう一つのことがイエス様語られましたね。それは隣人を愛するということでした。イエス様は大地の戒めだけではなくて、さらにもう一つの戒めをここに加えていらっしゃいますね。また戻っていただきたいと思いますが、第2もこれと同様であるとおっしゃいます。39節ですね。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しよう、隣人を愛しよう。でこれら2つの戒めに立法全体と預言者とがかかっているということであります。これはレビ記19章の18節のお言葉の引用なんですね。第一は新明記のお言葉の引用、これはレビ記の引用です。でこの御言葉はユダにとってよく分かっ知っている御言葉でありますが、新明記の御言葉ほどには重視されていなかったようであります。しかしイエス様は第一の戒めに加えて、いや加えるんじゃなくて、第一の戒めと同様にこれの二つの戒め、この二つの戒めなんだ、これに立法全体と預言者とがかかっている。旧約聖書の神の御心の全てがここにかかっている。あるいは私たちにとります新約聖書において立法をもう一度イエス様が新しいものとして神の恵みによってここに語っていらっしゃいますから、全聖書が、旧新約の全聖書が実はこの戒めにかかっているとイエス様おっしゃったんですよ。でかかっているというこの言葉は非常に大切な言葉なんですね。この言葉、扉がですね、扉が長板で柱に、しっかりと柱にかかっているということを表す言葉のようであります。かかっている、なんか非常に具体的な言葉なんですね。扉がですね、ギリッと開けますけれども、その扉が長板で、二つの長板ですよ。二つの長板で柱に結びついて、柱にかけられている。この扉が柱にしっかりと二つの長板においてかけられているように、まさに神様の真理、神様のこの二つの戒めがまさにそうなんだと。この二つの戒めにかかっている。二つの長板、扉がかかっているこの二つの戒めにしっかり結びつけられて、この戒めという長板、によって私たちが柱につなぎ止められるときに、しっかりと柱につなぎ止められるときに、扉が自由に開閉ができるように、行ったり出たり入ったりできるように、私たちの信仰の歩みも自由に生き生きと出張りができるようになると、そういう意味なんです。私たちの生活という、全生活というこの扉、礼拝、人生、この二つの長板によって柱になるお方、命のお方かかっている。もしこれが外れてたらガタガタしてですね、うまく開かなかったりしてですね、倒れてきたりしてですね、大変なことになりますね。礼拝ができなくなりますね。この扉という私の人生の意味が、この二つの跳板において、今しにおいて柱にしっかりとかかっている時、私の意味は確かになっていくんだと、まあ、そういう意味ですね。この立法が、聖書の教えが私のものになっていくわけです。でここで大したことは、どれが一番大切かと問われられたイエス様でありますが、イエス様は一つじゃなくて二つの戒めがここに挙げられたということでありますね。神を愛することと隣人を愛すること。しかしこれは二つだと、もう一つはという、この二つの戒めとイエス様はおっしゃっていますけれども、実は二つのようですけれども、これは表裏一体の二つという意味ですね。切り離すことができない二つの戒め、一つの実際は表裏一体、一つの戒めだということです。これこそですね、実は立法学者が見逃していた点なんです。イエス様はそこをついて答えられた大切なポイントなんです。 律法学者たちは神様を愛するという戒めをよく知っておりました。そしてこの律法をですね、形式的に細々と守ってですね、この熱心に忠実に生きて私たちは神様を愛してるんだとそのように思ってた。しかし彼らは隣人を愛するということに関してそれほど関心を払わなかったようになります。あのね、宗教的なその過ちはそこにありますよ。すごい形式的に神様言ってですね、もう戒めに生きて熱心に奉仕してですね、立派なこの四角四面の宗教的生き方してらっしゃる方がすごいなというね、その形において生き方においてすごいなと思いますけれども、だけども本当にその人がですね、神様の御心を心として生きているかどうかまた別の話ですよ。それはどこにあるかというと、隣人関係の中にある。立派だけどね、熱心だけどね、ちょっとね、これはね、イエス様の戒めとは違うんですよ。そこが問題です。イエス様は第一の戒め、これ本当に大切です。心尽くし、精神尽くし、あなたの神を愛すよ。確かにこれが一番大切な第一の戒めだとおっしゃっています。律法学者はそれ聞いて、ああ分かっている、その通りだと、ここで終わったはずなの。だけどイエス様は付け加えられます。第二の戒めは、第二の戒めあるの？あるんだよ、あるんだよ。そしてこれは第一の戒めと切っても切れない関係の中にある、今日言ったの戒めなんだよ。それがあなたの自分を愛するように、あなたの隣人を愛するということですね。これがイエス様が語られた戒めなんです。実はですね、ルカの福音書の並行記事、これと同じところの記事があるんです。ごめんなさい、あちこち聞きますけども、もう一箇所だけ引いてください。ルカの10章、またマルコ、ルカ福音書がありますけども、ルカの10章105ページです。105ページ、イエス様はこの戒めをですね、解き明かしていらっしゃるときにですね、もう一つのね、この戒めの心というものを一つの例えで表していらっしゃる。律法学者とやり取りの中で、イエス様は一つの例えを、この戒めに基づいてその例えを語っていらっしゃる。その例えは何ですか？良きサマリア人なんです。ああ、そうか。ですね。105ページ。ルカによる福音書の10章の25節。するとそこへある律法学者が現れ、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命が受けられましょうか？彼に言われた。律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。ちょっとこのアプローチが違います。またと違います。ここでは律法学者が現れてイエス様の試み、これは同じですが、何をしたら永遠の命が受けられましょうか。永遠の命の問答でこの近づいてきたと言います。そしてその結果、律法のことについて、律法に何と書いてあるかと、律法のことについてですね、この話が及ぶわけでありますね。律法には何と書いてあるか、あなたはどう読むか。彼は答えていった。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、ここは新明記律法の力を尽くしを加えてますね、ここに。主なるあなたの神を愛すよ。また、自分を愛するようにあなたの隣人を愛すよとあります。この律法学者はですね、大の戒めをつけております。こういう意味では、この人は優れた人ですね。彼に言われた。イエス様に言われた。あなたの答えが正しい。そこで終わらないですよ。そこで終わらないですよね。その通り行いなさい。そうすれば命が得られる。ここですね。すると彼は自分の立場を弁護しようと思って、こうたじろいだわけですね。律法については間違いない答えを出した。イエス様もあなたの答えは正しいと言われた。だけどももう一つありがとう。それを行いなさいと、これやった時彼はどぎまぎしたと思いますよね。行いがなかったんです。まさに学者だった。 正しく解き明かせます。